瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸防災防犯ステーションです。今日は瀬戸市消防本部消防課塚本紀一さんにお話をお伺いします。塚本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、皆さん、危険物安全週間はご存知でしょうか。今日はですね、危険物安全週間についてお伺いするということなんですが、塚本さん、はじめに危険物安全週間というのはどのようなものですか。
はい、なかなか馴染みのない、週間なんですけれども、はい、毎年6月の第2週をですね、危険物安全週間としまして、期間中ですね、危険物の取り扱いに対する知識の啓発を図ったり、危険物事故の防止、それから安全管理といったものを呼びかけていきます。で、今年度はですね、兵庫、全国統一の兵庫なんですけれども、無事故への構え一部の隙もなく、ですね、
はい、
これで、全日本空手道選手権で6連覇を果たしました清水希容さん、この方をモデルに、しました啓発ポスターですね、これを市内各所に掲示をしていただく予定でいます。
はい、ということで6月第2週危険物安全週間ということなんですが、じゃあ今年の期間はいつなんでしょうか。
はい、今年は6月の2日日曜日から、8日土曜日までの1週間になります。
はい、さあ、安全週間どのようなことをするんですか。
はい、今年はですね、瀬戸市穴田町にありますホーユー株式会社、桜ヶ丘工場さんにおきまして、従業員の方と消防署による合同訓練を行います。それからセルフ式給油取扱所、ガソリンスタンドですね、こちらの夜間消防検査というものを行っていきます。
いろんなことをされるということですが、合同訓練ではどのような内容を実施されるんでしょうか。
はい、今度の6月5日水曜日、午前11時頃ですね、瀬戸市に震度6強の地震が発生したという想定で工場の敷地内にあります屋外タンク貯蔵所、これと防油堤ですね、油を防ぐ堤ですけれども、
はい、防潮堤みたいな、ね、みたいなものですね、はい、
これに亀裂が入ってしまったよということで危険物が漏れ出してしまいました。で、火災が発生したという想定ですね、従業員による初期消火訓練、それから119番通報の訓練、負傷者の救出訓練、それから消防隊と一緒になりまして消火訓練といったことを実施していきます。
ちゃんとしっかり設定されている本格的な訓練なんですね。
そうですね、現場には消防署の化学消防隊による消火活動も実施されるんですけれども、危険物を取り扱う事業所ではですね、火災は起きてはいけない、ことなんですけれども、もし万が一起きてしまった場合にはですね、やっぱり被害を最小限に抑えるためにはどうしたらいいかといったことを考えていただいて、それからこういった訓練をしていただくということが欠かせないということだと思います。
なるほど、確かにそうですね。では危険物安全週間というのはどちらかというと事業所を対象とした週間なんでしょうか。
あ、そうですね、そういうふうに聞こえてしまうかもしれないんですけども、決してそんなことはなくてですね、はい、実は私たちの身の回りにもですね、危険物と言われるものがたくさんあるんですね。例えば、横井さんもやってみえるマニキュアですとか、
はい、
あとはペンキですね、それからこの時期によくこれから使用される虫除けスプレー、こんなものにもですね、実は引火しやすいガスというものが使用されてるんですね。
へー、なんかそうやって聞くと使用するのも控えたくなりますね。
そうですよね、危険物っていうと、非常に危険な印象があって有害なもののように感じてしまいますけれども、私たちのですね、生活のいろいろな場面で使用されているものですしね、火の近くで使用しないといった取り扱いにですね、やっぱり注意をしていただければですね、大丈夫ということ、逆に言うと、そういう取り扱いに注意しなければいけないということだと思います。
なるほど、それを聞いて安心しました。さて、瀬戸市では過去に危険物が原因で火災が発生したことはありますか。
はい、 まあ、過去にはですねバーベキューの火を起こすためにコンロの中にまあエタノールをまいてですね、まあ、そこに火のついた段ボールをあの入れて火をつけようとしたところですね、実はもうあの気化したエタノールにですねもうすぐに引火してしまいまして手元でまあ火が起こっちゃいまして、まあ、それで火傷を負ってしまったという火災なんかも発生していますね。
なるほど、直接危険物に触れていなくてもこれ火傷してしまったってことですかね。
そうなんですね、危険物にはガソリンだとかエタノール、常温でもですね気体になってしまうものがたくさんあります。たとえ危険物から離れていたとしても、まあ、これ静電気だとかの火花が火種があったりすればですねすぐに着火して大きな炎になってしまうものもありますね。
そうなんですね。あ、そっか、ガソリンスタンドとかに静電気除去パッドってありますもんね、
はい、
これは気化したガソリンに引火しないようにするためだったんですね。
はい、その通りです。
なるほど。あと他に身近な危険物はありますか。
はい、例えばヘアスプレー缶、それからカセット式ガスボンベの中身などが危険物にあたります。まあ、過去には火のついたコンロの近くでスプレー缶に穴を開けて、漏れ出したガスに引火して、火傷をしたという事案も発生しています。
うん、身近なスプレー缶も危険だっていうこと、危険物だということを思い知らされますね。そういったものを使用するときにはどのようなことに注意すればいいでしょうか。
はい、身近なヘアスプレー缶だとかスプレー式の鎮痛消炎薬ですね、こういったものも危険物が含まれているものがありますので、まあ、火の近くでは絶対にまずは使用しないというのを守っていただきたいことですね。はい、それからスプレー缶をゴミに出すときですね、資源ゴミに出すとき、この時には中身を使い切っていただく、それからですね屋外の風通しの良いところで必ず中身を出し切ってから、ゴミに出してください。今瀬戸市ではですね、まあ、穴は開けなくても良いということになっていますけれども、万が一、まあ、使い切れなかった場合はですね資源リサイクルセンターの方に持ち込みをお願いしたいと思います。
はい、自分の出したこうしたスプレー缶が原因で火災になってしまうということもあるんですね。必ず中身出し切ってから捨てるようにします。他にも注意することありますか。
はい、実は料理に使用する菜種油はですね条件によっては自然発火する場合があります。
火を近づけたりしてないのに油自然発火するんですか。
はい、植物性の油なんかはですね酸化するときに熱を発するんですね。まあ、必ずということではありませんですけれども、油を拭った布をですね重ねて置いておきますと、まあ、放熱しにくい状態だったり酸素が十分に供給される状態だったり、まあ、その他湿気だとか気温だとかの条件によってはですね自然に発火する場合が実はあるんですね。
うわ、私たちがよく使用する植物性の油が自然に発火してしまう可能性があるっていうのは驚きです。どうすればそういった火災を防ぐことができるんでしょうか。
はい、大手のですね、メーカーさんなんかでも注意喚起されていますけれども、油を捨てるときには十分に冷ましてから、新聞紙や布に染み込ませて、それから自然発火を防ぐためにですね大量の水ですね、これも一緒に染み込ませていただいて、で牛乳パックなんかに、入れて口を密封して、燃えるゴミに捨てていただければと思います。
はい、これしっかり徹底したいですね。はい、他に処分するのに気をつけなければならないものはありますか。
はい、この時期ですね片付けてないストーブなんか、ある方も見えるかじゃないかなと思うんですけども、まあ、残ってしまった灯油ですね、これの処分についてお話しさせていただこうと思います。
はい、
まず灯油はですねプラスチック製のタンクに、保管してみる方が多いと思うんですけれども、まあ、この場合はですね実は劣化をしていってしまうんですね、灯油がどんどん。ですのでワンシーズンで必ず使い切るようにしてください。それでも残ってしまった灯油につきましては、まあ、少しであれば空炊きをしていただきたいと思います。もし大量に残ってしまった場合はですねガソリンスタンドだとか灯油の販売店なのかに持ち込んだりしていただいて不要品の回収業者さんに処分をお願いしていただきたいと思います。まあ、その際には事前に申し込みをしていただけるといいかなと思います。はい、タンクのままですね、はい、ゴミの出すのだけではちょっとやめていただきたいなと思います。
はい、危険なのでやめてくださいね。はい、さあ正しい処分方法で処分すれば火災の心配もなくなります。危険物安全習慣、危険物を取り扱う業者だけでなく私たちにとってもさまざまなことを見直すいい機会になるということが分かりました。最後に一言メッセージお願いします。
はい、これから暑くなってきまして外でバーベキューをするとすごく楽しい季節になってきます。先ほどエタノールが原因で火傷を負ったという火災を紹介しましたけれども、火がついているところですねゲル状の着火剤、これを継ぎ出すのも非常に危険です。これ僕やったことありますけれども爆発します。
はい、
楽しいイベントをですね、悲しい思い出にしないために危険物の取り扱いには十分注意していただきたいと思います。
ありがとうございました。瀬戸市消防本部消防課塚本さんにお伺いしました。